ちは、アメリカに映画を見る、エピソード5を始めたいと思います。今回はですね、名作ロッキーシリーズの、リブートないし、スピンオフ作品とも言える、新作、クリードについてお話ししています。今回はですね、私の一人語りではなくて、ゲストの方と友達なんですけど、二人で、クリードについて、熱く語っています。前半はですね、ネタバレなしでお話しているので、映画はまだ、ご覧になっていない方でも、聞けるような内容になっているかと思います。それでは、お聞きください。
そうだ、紹介してもらえますかい。
はい、近藤くんの友達のハン・カンフンと申します。よろしくお願いします。今回はロッキー要因というか、僕がもうすごい映画好きなんですけれど、一番好きな映画がロッキーのファースト1なので、その後ロッキーシリーズも全て見ているので、この映画ちょっと話したいねっていうのをコンちゃんに持ちかけて実現したっていう感じですね。
そうだね、他のラジオにも出てるよね。
未来世紀桜井っていうラジオなんですけど、もしよかったら検索してくれたら、ポッドキャストで嬉しいと思います。
なんかリスナー層に一緒な気がするんやけど、
ずっと。そうなんだ。
友人枠みたいな。
確かに
な。
はい。
でさ、これ、なんか見ようかと思ってたけど、なんか犯人をめっちゃ進めてくるからな。
てか、まずこの映画の存在知ったの、こんちゃんからやってんけど。
いや、俺なんか、
噂は聞いてたような気もすんねんけど、でも全然、アンテナに引っかかってなくて。
いや、なんか単純に映画批評とかさ、なんか映画関連のツイッターのアカウントで誰かつぶやいてて、やんなみたいな。マジでって。
俺、だから、こんちゃんから初めて話聞いて、なんか、ロッキー続編やるらしいやんって聞いて、はってなって。まず、ロッキー、最初のロッキーが1976年で、その後、全6作あって、2006年にロッキーザ・ファイナルで完結してんねんな。一回ロッキー5で完結多分しようとしてんけど、閉まらんかったよね、簡単に言うと。
なんか異様に5だけ低いもんな。
そう。だってなんか、放題ロッキー5最後のドラマっていう90年の映画やねんけど、これがなかなか、っていう感じの出来やって。実はロッキー5で、ボクサー志望の若者が訪ねてきて、で、はいはい、そいつをトレーニングして、ボクサーとして育てるっていう、ストーリーがあってんけど、
ベストキッドみたいな。
そんな感じやな。でもそれ、今回の、
クリード
もそうやと思うねんけど、でもロッキー5は、若造、が訪ねてくんねんけど、まずお前誰やねんっていう、全く一からのキャラクターで、しかもその一からのキャラクターに感情移入せんままに、ロッキーの元を離れて、やり手の、マッチメイクしてくれる、ボクシングの、マネージャーっていうかな、そいつに心変わりして、そいつのとこに行くみたいな。で、最終的に、ストリートで、ロッキーと、最初はロッキーの元訪ねてきたけど、後で離れていった若者と、ストリートで殴り合いするっていう。
え？
いや、リングに上がらへんね。
いや、チンピラの戦い。
で、フィラデルフィアで、で、家族を守るために俺は戦うみたいな。いや、それはそれです。で、今考えたら、悪くなかったなと思うねんけど、俺当時中学生で見て、何やこれってなって、ほんま閉まらんなってなってんや。じゃあ、2006年、日本公開は2007年なんですけど、ロッキーザ・ファイナル。
16年経ってるわけ。
そう。ロッキーザ・ファイナルで、ロッキーはもうこの時60歳やな。60歳で、奥さんのエイドリアン。エイドリアンっていうのがさ、有名やけど、 の奥さんがまあ亡くなってる中で、
それも5ではまだ生きてるって絶対な。
5では生きてる。5では息子さんも出てる。
ああ。え、実の息子っていうか、
実の息子。いや、実の息子。政治スタローンって言うんだけど。
ファイナルは見たけど、ファイナルは、あれは、息子役、うん、
あれ、息子役やな。だから、ファイナルで、正直、ファイナルはすごい良かった。
ああ。
その、名作って言われて
る。ああ、まあ、うまいこと締めたのって感じやすいな。
そうそうそう。
こう一のこの王道パターンを踏襲しつつ、
そうそうそう。
ローボクサーの最後みたいな、
ね。うん。ロッキーファイナルで、俺の中では、うまく締まったなっていうか、あやっぱロッキーシリーズってすごかったな。っていうか、ロッキー1から、俺の印象ではロッキー1からどんどん下がっていった印象やってん。
あれ、無理やろ。
まあな。
やっぱその、マキニューがこう、頂点に上り詰めるっていう、うん、頂点じゃないけど、やっぱり一種のピーク迎えるみたいなところに、やっぱカタルシスとかが感動があってさ、うん、登っちゃったらさ、もう、下るしかないっていうか。
だから、重要なポイントは、ロッキーがいかにしてリングに上がるかっていうことで。チャンピオンになって、2で10回防衛してるねんけど。
すごいな。
そう、だからもうすごい名チャンピオンやねん、チャンピオンとしても。でもその後、その身内の不幸とか、
あ
1で対戦するライバルのアポロ・クリードとの友情とか、にフォーカスされて、その戦う動機っていうのが、それで最終的にリングに上がって、まあ、勝つ。っていう話。結構ロッキーシリーズめっちゃ荒いまとめなんですけど、まあロッキーシリーズの大体概要はこんな感じかな。で、すみません話戻るんですけど、まあロッキーザファイナルでうまく締まってたなと思ったんですけど、そのコンちゃんから話聞いてびっくりして嘘やろ。しかもコンちゃんもちょっと半笑いで、なんか
そうそうそう、
なんかアポロの隠し子が
そう
おるらしいみたいな。
そこまで俺言ってなかったかもしれんけど。うん。なんか。アポロの息子が。
あ、そう、息子やな。
息子がなんかやるらしい。
そう。こんな感じのノリで言うから。
そうやん。
俺笑ってもうて、え、嘘やろってなって。
しかも、ボクサーかな、マイケル・ビジョーダンつって、僕らね、その、
うん。
大学の、ほら、雑誌とかでもちょっと紹介してた、
うんうん、うん。
クロニクルに出てたね。
はいはいはい。
かわいそうなやつ。
ああ、うん。クロニクルっていう2012年の映画かな。あれもいい映画やな。
あれはいい映画やな。
これもすごいおすすめやな。
そうそう。
で、結構気のいい青年みたいな。友達で。
ただのいいやつやったから
ね。めっちゃいいやつやったな。で、ひょうきんな。
そう。
彼が、しかも主演。
そう。
アポロの隠し子だったっていう。ほんで、ロッキーがトレーニングする。嘘やろと思って、これ失敗したらどうすんのって、まず。
そうやな。
じゃあほんまに、そのロッキーズファイナルでうまく締まったのに、それに泥を塗る形になりかねへんや。
ああ、そうやな。
だって、いやほんま万説を汚すというかさ。
もうスタローンじじいやんみたいな、ね。
そう、スタローンじいちゃんやのに、これで失敗したら、もうなかったことにされるってすごい悲しいし、もう俺、もう心配、気が気じゃなかった。すごい心配やって。
わかるな、確かにね。
で、まあ今回のクリード。
そうね。
ですよ。
うん。まあ、ちょっと前半はまあ、直接的なネタバレはなしでいい。で、まあ、まあ、後半あたりはもう全然、まあ、結末言ってもいいかなと思うんやけど。
うん、
うーん、
結論から言う。
結論は言おう。
うん、大傑作。
大傑作。
いやもうな、ビビった。いや、こんな驚いたことほんまないわ。いや、もう舐め切ってたのに。いやもう。
結構、そんな舐めてたよ。俺割と期待して。
あ、そう。
なんかやっぱり下馬評っていうかさ、評価自体は良かったやんか、やっぱり、
うん。
あ、ハードルは低かったやんや、やっぱり。
あ
低かった。
ハードルはまあ低かったな、正直。まあでも確かに評判とかは聞いてて。あの結構いいらしいとは聞いててんけど、いやーでもどうやろうと思って。あまあもちろん批評筋からの評判はわからねんけど、
まあ、
僕
自分がどう感じるかやろうな。
そうそうそう、だから中学生時のとかに見て、このほんまに胸が熱くなったあのロッキーにどんだけ迫ってるんやと思って
はいはい。
で、まあ、予告編見てんけど、予告編見る限り、まあ、見てほしいんですけど、2分3分なんで、まあ、すごい現代的というかさ、スタイリッシュやな、クールやし。
ファイナルでも結構なんか、洗練されてる感じがしたけど、うんうんうん、でも、
ファイナルのカメラの感じとか、なんかちょっと揺れたりとかするのは、確かにファイナルは結構、現代的にはなってたな。
でも、全然ちゃうよね。そもそもあれよね、監督が、監督も違うし、脚本も違うし、これなんかスタローン、直接の話には関わってないよね。
そうやな。うん。その、スタローン、まあ、監督の話しようか、じゃ
あ。
今回の監督は、ライアン・クーグラーっていうね。全然知らんかってんけど、知ってた？なんか2013年に、フルートベール駅でっていう。
そうそうそう。なんかそれの名前は聞いたことあった。あとで知ったな。
あ、
そ
う
な
んだ。サンダンス映画祭。で、グランプリかなんか撮ってて。
何や、サンダンス映画祭。
あ、知らん？なんかアメリカのミニシアター系の映画の結構権威ある賞で。
そうなんや。
それは結構いい賞というか。まあ、
ちゃんとした映画賞なんやな。
そうそうそう。それの歴代とか見たら、あ、なんか、アカデミー賞に引っかからんけど、あ、いい映画選んでるなっていう。
なるほどね。はいはい。でもそれもマイケル・B・ジョーダンやね。
そうやな、今回の主演のマイケル・B・ジョーダンやねんけど、で、南カリフォルニア大学かなんかで、修士号を取ってて、映画の。
インテリアン。
まあ、インテリアン。
映画のインテリアン。
そうそう。で、まあそこで短編を取ったのが、結構評価されて、で、さらに、先ほど言ったフルートベール駅ですごい評価されて、
うん、
今なん1986年生まれやから、まあ、29歳とかめちゃめちゃ若い。
あ、
で、もともとその今回のクリードの原案はその最初に撮ったフルートベール駅で以前から持ってたらしくて、
まあ、らしいね、あったって言ったらしいね、
うん、で、それを、まあ、シルベスタースタローに持ちかけた。じゃあ、そのシルベスタースタローン最初に、ノー、ノーって
断って
た。そう、断ったんですって。いや、結構いい感じで終わったのに、蒸し返したくないな、みたいな。
もう俺、さすがの俺でもええわ、みたいな。
そうそうそう。
ランド終わらしたしな。
ああ、そうやんな。
もうええわ、みたいな。
もうええわってなって、断ったらしいねんけど、でも、話を聞いていくうちに、やろうかって。
そうやな。
これすごい決断やと思うけどな。だって自分の人生をかけてさ、やってきたもんがさ、自分でこう区切りつけたわけやん。
あ、はいはい。
でも何も知らん若いやつがさ、いきなり訪ねてきて、ちょ、おっちゃんのもう一回やらせてよ。いうことや
ん。今度おっちゃんじゃなくて、黒人ボクサーやで、みたいな。アポロ、アポロにするわ、みたいな。
それででもやろうってなるのはこれすごいなと思うし、やっぱりなんかスタローンって俺舐められがちやと思うね。まずルックっていうか見た目で筋肉バカの親父とか、しかもそれをさ、セルフパロディ的な感じで取り入れて、あれとかやってるやん、エクスペンダブルズとか。だからちょっと日本でもアスタロンナみたいな感じで、
ちょっと
舐められ気味やと思うねんけど、
そうやな。
いや、だからやっぱりスタロンすげえなっていう、映画人というか映画作家、
うん、
もちろん俳優としても、ああ、親父すげえなっていうのが率直な感想やね。いや、もちろんこの映画の監督とマイケル・B・ジョーダン主演の、
うん、
素晴らしいなと思ってんけど、何よりこの映画作ろうっていう、まあ、最後の決断はやっぱりスタローンにあったと思うから、それを決断したスタローンすげえなっていうのが。
スタローンすげえなって感じ
で。やっぱり。
まあ、そうやな。でも内容になったらやっぱり、その、
うん、
こう、基本的な構図としてはやっぱりそのスタローン、まあ、白人の中でも結構その、まあ、イタリア系やからさ、そんなにさ、何て言う、 そのヒエラルキーとしてただわけじゃないやんか、
うん、
でその負け犬っていうか バムって言われてたやつが、うん、そのやっぱそのさアメリカ象徴している黒人みたいな正常期トランクス履いてるおっさんに立ち向かうって感じなんだ。それが逆転してるっていうかさ、うん、今回はさ黒人が主人公でなおかつめっちゃリッチやん、めっちゃ裕福やん。
そうやな。
うん、ただその前までは施設っていうか少年院みたいにやられてたやんな、どっちかな、うんうん、荒れてたみたいなんやけど、でその何やろ相手がリバプール出身の、
うん、
あのやっぱりいわゆる労働者階級の白人のボクサーっていう、やっぱ構造が逆転してるっていうかさ、
あ
とこあるよ
な。なるほどね。
しかもリバプールっつったらさ、
うん、
あれやで、あのビートルズの出身っていう意味やけど、うんうんうん、やっぱりあれはあの奴隷貿易とかで結構その栄えてたとこみたいな感じで、
あ
結構、まあ、そういう絡みもあるし、やっぱまあ労働者階級の街っていう感じやな。あんまり、うんうん、そんなあんまり裕福な街ではないっていうところが、そっからな、うん。なんかそれが結構、最近のなんかリブートでよくある。よくあるっていうか、最近のリブートでよく見られる傾向っていうかさ、うん、マッドマックスのフィリオーサとか、
うん、
男女聞くがいてるみたいな。スターウォーズの、ストームトルーパー役のフィンとか、
う
ん、もうやっぱ黒人のストームトルーパーって最初みんなびっくりしたわけやんか。
うん、
もっと言うと、ハリーポッターの、ね、スピンオフみたいな続編あるやんか。あれでハーマイオニー黒人、の人にキャストされたみたいな話で結構話題になってたみたいだけど、
うん、
結構そういうのはあるのかなみたいな、マイノリティ目線のなんか主人公の映画っていうか、
そうやね、
なんかすごいその辺では結構画期的なっていうか、あんまりそういうの意識してなかったけどな、あの見てて普通になんか没入できたっていうか、うんうん、あるかな、
だからそ
うやな、うん、さっきその現代的って言ってたけど、どの辺が現代的と思った？
やっぱり、まあ、音楽の使い方と、まあ、映像、その長回し、
そうやな、
のとこやな。
いや、すごい、ね。
あの、最初のさ、そのだから、まあ、ちょっとストーリーの説明も入れると、実はアポロの息子だった、まあ、クリード、アドニス・クリードが、
うん、
まあまあすごい裕福でリッチで、なんかまあそのメアリー・アンっていうそのアポロの奥さんがすごいちゃんと育ててくれてるな、でしかもめっちゃまあ学歴も高くて、でエリート会社のサラリーマンをやってて、
証券会社
ってか、うん、でもそのなんやろ、ボクサーとしての血が騒いでしまって、週末には、その、闇ボクシングをやってるっていう。
そうやな。
俺とかあの、闇ボクシングをメキシコに行ってやってるってところで、なんか、あれやな、明日のジョーっぽいなっていうか、あの、ボクシングっていうより、漢字で、拳闘っていう感じがすごいしたな。拳で戦う方の拳闘感がすごくて、
うん、
その、うん。で、まあ、その彼が、で、まあ、ごめん。で、現代的って話やけど、
うん、
さっきコンちゃんが言ってくれた、あの、リッチっていうところから、うん、なんか iPhone とかめっちゃ使いこなしてるし、
クラウドの
下り。あれ面白かったな。
あれが、何だっけ。
あの、ロッキーに、練習メニューを書いてもらって、紙にロッキーが書いてくれんねんけど、そうそうそう、シャシャって書いてくれて、それもらうのかなと思いきや、なんかパシャって iPhone で写真撮って、あ、もう紙いらないって感じでロッキーに返して、お前ノックしとるどうすんねんみたいな、いや、入ってるからみたいな。
クラウドに入ってるからみたい
な。そうそうそう。
上見てんねんな。
そう。あれみたいな。
クラウドって何やみたいな。なんか
雲のな、雲を見てるっていう、
う
ん、
そう
あのスタの可愛かったな。あれ超可愛かった。
あれもうちょっとドって笑ってもいいと思って
たけ
ど、俺笑ったけどな、やっぱりみんな静かやったけどな。
で現代的なのがだからそのあれやな、まあ 劇中でそういうテクノロジーがバンバン出てくるってとこやな。
うーん、
あの YouTube、
はいはいはい、
でを見てるっていうシーンがあって、なんかその自分のお父さんであるアポロとロッキー、なんかロッキーの映画で言ったらロッキー1、2、
うん、
で戦ってる姿を YouTube で見てんねんけど、それはさらに YouTube をあの
プロジェクターに
映して
大スクロージングで、
そうそうそう、だから俺でもあれすごいなと思ったんが、そのシリーズものの過去作へのオマージュの仕方としてめちゃめちゃ新しいなと思って。
あ、俺あんまりな、そういう、あれは、どれ？ワン？ワン？
まあ、ワンとツーかな。ワンかな？多分ワンやと思うねんけど、うん、これ過去作へのオマージュってさ、その、実際に、昔の作品でやられていたようなことをやるとか、それをセリフで出すとか、
うん、
回想シーンで出すとか、
はいはいはい、
やり方
めっちゃやってたもんな。
そうそうそう、
めっちゃ回想シーン出してくるもんな。
まとめみたいな。
ダイジェストするネイバーやん、
うん、とかいうやり方がまああると思うねんけど、でもこの、今回のクリードすげえなと思ったのが、だから YouTube で、その昔の、ロッキー1でやってる試合を見るっていうのが俺もすっげえと思って。
だからもう、なんか現実にあったって感じやもんな。
そうそうそう。
その世界観そのまま引き継いでみたいな。
そうそうそうそう、そう、で。しかもあのシーンで面白いのが、YouTube のスクリーンで映しながら、
うん、
あの、何？そのアドニスも自分でこうシャドウボクシングしてるやん。でもあれ、よく見たら、これアポロの影に戦ってんねん。ロッキーに自分を重ねてんねん。
ああ、いやいやいや、そうやな。
そうそうそう。自分のお父さんがやっぱりお父さんの影がずっとちらついてて、それをどう乗り越えるかっていうのが今回の話やと思うねんけど、
いやいやい
や、あの YouTube のシーンですごい象徴的なのが、自分の、だからお父さんであるアポロを、と戦ってる。アポロの影とまさに戦ってるっていうシーンで、それが序盤何分くらいかな？もう15分、20分くらいかな？であるんですけど、もうあっこで俺もう鳥肌立って、あっこで、あっこで俺正直ちょっと泣いた、
ね。もうい
や、
もうあれ始10分、15分くらいかね。
いや、あれ見て、あ、もうこれ絶対すごい映画やわ。こんな、なんかさっき言った技術的なところもそうやし、お父さんを超えるっていう話も、こんな分かりやすく映像ができるんやっていうのに鳥肌立って、あ、この監督マジですごいなっていう。
そうやな、
こう思ったら。
なんか、関係ないかもしれんけど、やっぱりロッキーさ、うん、やっぱりその息子がさ、そのロッキーの影に邪魔されて、なんか自分のことできひんみたいなところで、ファイナルでちょっと怒ってるやんか。
うん、
やっぱもうシャドウの話出てくるし。さっき言ってたよ。何だっけ、そのさ、そのトレーニングメニューロッキー書くときに、
うん、
なんか ロッキーさ、やっぱりあんまりその、正式な、何ていうか、教養ないから、シャドウのスペルわからんみたいな。
あ、はいはいはいはい。
これもシャドウなんや。教えてあげるよ、毎日冗談がしたら、シャドウのスペルみたいな。
教育受けてるから。
そうそうそう。
しかもなんか喋り方もさ、あの、初めてアドネス、初めてじゃないけど、初めらへんでアドの人喋ってて、ロッキーと、
うん。
ロッキーがなんか、お前教育受けてんな、みたいな。
そうそうそう。
なんか喋り方かなんか、
あ、違う
な、しかも黒人やからさ、黒人やからっていうのもあれやけど、なんかいわゆるギャングスタラッパーみたいな喋り方あるやん、ヨーみたいな。
あ、そうやな。
ヨーメンみたいな。
むしろスタローンそんな感じやもんね。
そうそう、
ヨーって言ってもさ、
スタローンはそういう喋り方やねんけど、アドニスは全然そういう喋り方じゃなくて、きっちりきっちりした、聞きやすい。
お前西海岸の人間やな、みたいな感じやもんな。
そうそうそう。
フィラデルフィアの黒人ってやっぱりもう結構もう底辺やろな、どうせ。だからフィラデルフィア自体がものすごい、あ、なんやろ？あれ、あれバルティマやったっけ？あの、舞台。
バルティマ、うん、うん。
バルティマが、あ、こうなんかめっちゃ危ないとか、っていうのが前提やもんな、あれな。
うん、
やっぱり
そうやな。
貧困街みたいな。そんなとこでやってんねんもんな。
うん、
確かにそれは現代的やろうな。あとやっぱその長回しもさ、なんか、ロッキー1本目もあれもステディカムっつって、そのあんまりブレない、ブレなくてその狭いところにも入り込めるようなやつで、結構こう、 なマシっていうかさ、
うん、
あんまりカットせずに撮ってるやんか。
ああ、そうやな。
あの感じとはちょっと違うやん。うんうんうん、あれはその予算上の都合でこうやってたから、はいはいはい、その、長回し的快感っていうかさ、うん、その、ちゃんと計算されて撮ってるみたいな感じじゃない
。確かに。
というよりかちょっと違うやんか。
まあ、荒いという。そう。言えば荒いしな。
で、今回はほんまにさ、その、最初の試合っていうかさ、練習試合みたいなあるやん。
うん、
あれ、2ラウンド。
うんうんうんうん、
ワンカットワンシーンやろあれ、
はいはい、
確か、うんうんうん、ずっとやんな切らずに
2分みたいな
2分あ
3分じゃなくてそこは2分になって
るみたいな。ああ、そう、ああ、そうなんや。あでも、ね、あの、
うん、
それすごいよな
と。あれはすごいな。
カメラ切れへんやん、うん、ずっと回してるから、
めちゃくちゃ臨場感あるしな。しかもこのダウンするシーンとかで、この主観のカメラでなってるから、それがバタッて倒れて、
あ、
敵が逆さに見えるっていうか横に見えるとか、 あのカメラの使い方とかもすごい迫力あってな。
単純にその、なんやろ、その前作の文脈とか知らず、ボクシング映画としてすごい、
いや、あれすごいっすよ。
いや、すごいなって思ったけどな、あれは。あ、でも本ちゃんのマッチは最初もちょっとまあ短めにカットカットカットって感じだったよ
な。うん、あれは
結構な、さすがに、
うん、
でもなんかマイケル・B・ジョーダンめっちゃムキムキやな思って、
あれすごいな、これ
すごいなと思って、
めちゃくちゃすごいな。まあ、1年間トレーニングしたらしくて、
ああってやだな、うん、
でほんまにボクサーの練習して朝4時とかに起きてバー走ってトレーニングして飯食ってみたいな、1年間やったらしくて、
すごいな。
だから多分普通に今アマチュアのボクシング大会で出れるでみたいな言ってて、
なんか レイジングブルってあるやから、ロバート・デ・ニーロ出てた、うんうんうん、あの時もなんかやっぱり、ロバート・デ・ニーロメソッドアクターやから、はいはい、やっぱりそのしっかりそのボクシングやったらボクシングのトレーニング受けてやるみたいな感じで、うん、なんかこうプロいけるみたいな感じになってたらしいな。ほんま生きるくらいのレベルあるんちゃうかみたいなことも言われてたらしいな。やっぱりガチやったから。ハートが脱いだからな、ほんまに。演技のために。自分の。
今回だからそのリアル感やな。
リアリティあるかな。
リアリティがもうすごい。そのマイケル・B・ジョーダンのその肉体もそうやし。
うん、ロッキーよりマッチョやもんな。
ロッキーよりマッチョ。まあ、そらな。
そらな。
年齢的な。
いや、その。
でしかもあの
昔のロッキー
と
同じぐらいっていうか、はい、むしろそれよりマッチョか
も。洗練された筋肉やな。あと敵役に配置されてんのあれ全員ガチのボクサーや、ほんまのボクサ
ー。え、最後のラスボスみたいなやつも、
え、ラスボスあれ元チャンピオンとかや、多分そうそうそう。いや、しかも俺さ、え、こんちゃんラスボスのアンス、あれやな、リッキー・コンランっていう、
うん、ラスボスってなんか変なんじゃけど、うん、最終マッチ
だから、そうやな、アマチュアでヘビー級王者に輝いてたりとか、あ、やっぱりあれやんな、元 WBC 世界ライトヘビー級チャンピオン。
よく出たな。
現在もボクシング やってる。
あ、
で彼の体見た時どう思った？
え、なんかちょっとポテッとしてるなみたいな、ちょっと思ったけど、いや、でもなんかこう重量感はあるなみたいな、筋肉あるけどちょっとこう脂肪の層が表面にあるみたいな感じなのかなと思ったけど、
そうやな。だから俺もそのラスボスの混乱の体見た時あ、これほんまにやってる体やと思って。
あ、そうな
んや。逆に、
あ、
なんか K1 とか総合格闘技とか見てる人やったら特に分かるかもしれんねんけど、あの日本のボクシング、ボクサーのイメージって結局軽量級やから、全員腹割れまくっててバキバキやねん。でも、K1 とか総格闘技見たら、彼ら100キロとか90キロぐらいあるから、体は割と緩んでるけど、めっちゃ強いみたいな。でもボクシングもそうで、ライトヘビー級とか、ウェルター級とかそういうのになると、完全にバキバキではない。
あ、なるほどね。
まあ、ちょっと肉もある。っていう感じで、あれ、なんかそういう意味で、あ、これほんまの体やと思った。そうなんや。そうそうそう。
じゃ、逆にマイケル・B・ジョーダンがムキムキすぎ？
まあまあまあ、でも年齢的なこともあるかもしれないけどな。 まだまだ若いし。
あれ、
あれはでも相当
の動きやな。あれでも想定体重としては何キロぐらいだったのか
な。あー、どのぐらいだろうな。
一応だって、一応の基準は一緒なはずやな。向こうが一方的に重いとかで、弱8のはないよな。
ライトヘビー級ぐらいのな。
ライトヘビー級って何キロぐらいあれ。
何キロぐらいあるかわからんけど。
あでも。
まあ重量級やな。
あでも。
まあロッキーが重量級やったし。
ああ、はいはい。ああ、やっぱそう。あ 逆にあれは本物感出してるやな。あれはあんまりちょっとわからなかったけど。ああ、そうなんや。
なんか、うん、逆の本物感。
逆の本物。
そうそうそう。あ、なんか、実際にヘビー級とかでやってる体ってこんなんやなっていう感じです。てか、まあ実際のプロボクサー使ってるし、その序盤に出てくる、その敵、相手も、あれ、ほんまのボクサー全員。
ああ。試合じゃ、経歴はちょっと違うかもしれない。あれ。
ああ。
何戦何勝
それは違う。
あれもスタイリッシュじゃなかった。
なんかこう、ああ、確かに。
出てきたの、ゲームのさ、敵のキャラの説明の時に、ボンって、はいはいはいはい、ステータスみたいな、バンって出てくるみたいな。
あれ、だから実際のボクシング中継とかで使われるような。
ああ、なるほどね。
名前と、体重、身長、体重、何戦何勝何 KO みたいなのがバッて出されて、あれが、相手の人物の説明になってるっていう。うんうん、あれでも、ロッキーザファイナルでも多分使われて、
やってたかな、やってたか
ような気がする。ロッキーズファイナルやったらもっとほんまにボクシング中継みたいな演出がされてんけど、ロッキーズファイナルからあれ使い出して、あ、これ便利やなって多分なってたんだけど一瞬で敵の説明できるし、
いちいち喋らすんな、なんかすごいもんな、めっちゃわざとらしいもんな、
何せ何しょ好きようだみたいな。
うん、あの今やったらギャグになってるやつだな、少年ジャンプとかで。逆に。やりすぎた嫌いがあって、うん。アクションとかでも解説しだすキャラやってたろうもんな。うん、何やねんこいつ。
説明
展開中の回とかの解説し始めるからな、ギャラリーが。何やねんって感じだもんな。ああ、その辺はね。
うん、まあ、今話したところだとやっぱり現代的っていうのとリアリティ。
うん、
なんかリアリティでもう一つ言うと、だからさっきもちょっと話出てんけど、やっぱりフィラデルフィアって街のリアリティっていうか、
うん、
なんか何バイクで暴走してるやつとかめっちゃおるやん。
思ったな、
うん、あれの面白いけどな。あと何フィラデルフィアラップっていうの、このなんか音楽の話で言ったらよかったんけど、ラップヒップホップ音楽めっちゃ使われてるよな。
うん、レジェンドとザ・ルーツが出身とか言ってたかな。ジョン・レジェンドって言って、セリフって多分言ってたと思う。
はい、
あれ、ジョン・レジェンドは、R&B とかソウルやん。ザ・ルーツは、ヒップホップバンドかな。
はい、
なんか、多分ドラムビートとか、本物の姿で言ってる、うんうん。ジミー・ファロンっていう、なんか、SNL、サタデナイトライブ、上がりの、コメディアンおんだけど、その人が今そのトークショーみたいなしてて夜で、そのバックバンドみたいな、生の、サタデーナイトライブもほんまのバンドはやってるやん、あの演奏してるの、間間 でそのバンドだと思う、ザ・ルーツ、なんかそんな結構有名なんと思うけど、
あ、音楽もめっちゃかっこいいな、
かっこいい、うん、
めっちゃかっこいい、あで、まあ、ロッキーのテーマな、パパパパパパが出てくるのも、結構終盤というか、てか、めっちゃ抑制効いてる。
出し惜しみっていうかな、
ワンとか他のシリーズやったら、もう大音量でパパーパーパーパーパーっていうのが流れて、めっちゃ上がるみたいな感じやねんけど、でも今回はどっちかというと悲しいシーンとかで、ちょっと悲しいメロディーの、
ああ、その、テーマって曲使ってるところか。ああ、そっかそっかそっか。
ちょっと違う。アレンジの曲を使ってて、あ、やっぱなんか、めっちゃ抑制的やなって。
アドニスのテーマやな、あの、対応してんのは。
うんうんうん。
昔の音楽に頼らんようにしたみたいなこと 書いてあったかな。
そうやな。でもやっぱり聞きたいっていうのもどうしてもあるから。
あれやね。でも俺全部流さなかったよ、あれ。
うん、そうそう。だからそれも
終わった、終わったみたいな。あれ終わったみたいな。
で、まあ、で、あ、まあ前半の締めくくりなんですけど、まあ、ごめんめっちゃ喋ってんだけど、ロッキーシリーズ好きやから。で、今回のクリード、うん、過去作見なあかんかっていうと、そうでもない。
ああ、そうやな。
全然そうじゃないと思うね。うん、しかも、今まで話してきたように、その画面とか音楽もすごいスタイリッシュで、現代的で、うん、まあ、平たく言うと、まあ、かっこいい。
かっこいい。
しかもこうリアリティに溢れてて、だから、ほんまに見に行ってほしいな。でももうそろそろ上映も少なくなってるかもしれないんで、まあ、まあね、DVD とかブルーレイになってからでも、
そうやな。
かもしれないんですけど、これほんまに見てほしいわ。
うん、まあリブートいろいろ多かった年ではあるけどね、2015年。
ああ。
でもまあ、これは、まあ、その失敗作では出てないよね。
ああ、まあそうやな。いや、でも、一番良かったら俺。
一番。思い入れがな、違うからな。
まあ、
ね、う
ん、まあ、こんちゃんもスターウォーズっていう思い入れはね。
まあ、一番はマックスだけど。
ああ、まあまあまあまあまあ。まあ、作品っていうな、
単体で見たら。でもね、まあ、まあ燃えるわな。
俺だから、今まで自分の好きな映画、ロッキーなんですって言って、うん、人に勧めんのって難しかった。
あ、
ロッキー1って、まあ、正直もう完全にアメリカニューシネマやん。
ああ、そうやな。
画面もザラしてるし、暗いし、話もちょっとな、うん、まあ、暗い雰囲気があって。
いや、作でも言ってたけど、ロッキー怖いみたい
な。ロッキーさ、今でこそシルベスター・スタローンって大スターやけど、当時はイタリア系の、その、ロッキー劇中というかマイノリティで、うん、しかも何者でもなくて、
そう。
それで、エイドリアンに迫ってる感じとかも。
ほんまに怖い。チンピラやから
そう、だから、ほんまにチンピラで。
俺
に
聞こえよ、みたいな。
ならず者感がすごいやん。
いや、それはビビるわ、みたいな。
そう、
エイドリアン。
まあ、そのロッキーが栄光を手にするっていうので熱い話がワンやってんけど、やっぱり今見ると、そのアメリカニューシネマの雰囲気とか、あれ結局1976年の映画やから、今見るとほんまルックも古いし、話も古典的といえば古典的やん。
そうか。
今になるとな。
やな。
だからちょっと人に勧めんのって難しかったんけど、今回のクリード
はも
う
な、
めっちゃ人に勧めたくなって。で、コンちゃんを煽って見に行かせるっていう。
まあ、そんな感じで前半、こんな感じかな。
だからほんまにおすすめやな。
うん。うん、おすすめです。